骨に指を引っ掛けて私は今日も眠ったふり解く解く笑ってんのはどちらかな知らんので竹原ピストルと言います。どうぞよろしくお願いします。ね、神様、僕にごっついごっついベンツを買ってよ。メルセデス、ベンツ。 にごついごついベンツを買ってよ。これ見逃しポルシェ乗り回してやがる、あの野郎ギャフンと言わせてんさ。ちょっとちょっとお前免許持ってねえだろなんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに運転してよ、僕は助手席で余裕の一服ってわけさ。ねえ神様、僕にテレビを買ってよ。平日午後11時半8チャンネルのブラウン管の中に飛び込んで、大好きな滝川クリステルのほっぺにキスしたいんだ。ちょっとちょっと、そんなことしたら神さんが泣いて悲しむぞなんて野暮なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに僕の神さんのほっぺにキスしてあげてよ。くれぐれも優しくよろしく。新宿歌舞伎町を買ってよ。借金こさえてピンサロで働いている高校時代の彼女を店から連れ出したいんだ。ちょっとちょっと、そんなことしたら店のバックについてるヤクザが黙ってねえぞなんて野暮なことは言うなよ神様。あんたがあの子の代わりにピンサロで働いてあげてよ。僕は十数年ぶりにあの子と手をつないで歩くんだ。嫌なことは言うなよ神様。あんたが僕の代わりに運転してよ。僕は助手席で余裕の一服ってわけさ。そして行き先を見失った僕をどこか遠くに連れて行って、そして道中僕にいろいろな話を聞かせて、宇宙の始まり宇宙の果て、生命の始まり生命の果て、あんたの始まりあんたの果て、僕の始まり僕の果て。僕がうとうとし始めたら、ちょっぴりだけカーステレオのボリュームを絞って、そして行き先を見失った僕をどこか遠くに連れて行って、大事にして。 したって聞かれたら全部って答えますけど、私一番大事な大事にした気持ちがこもっている歌はって聞かれたらこの歌だと思ってます。旅路の風の中、旅路の空の下っていう歌です。私はお魚になる。寂しの風の中、寂しの空の下、私はあの日少年が水槽から湖に溶け合った船になる。自分の行き先を他人に決めることなく、自分の行き先を自分に決めることなく、スイスイ行くんだ。タブシの風の中、タブシの空の下、私の汗はインクになる、私の視線はペン先になる。タブシの風の中、タブシの空の下、私はあの日少年が父親におねだりして買ってもらった万年筆になる。自分の描き方を他人に決めることなく、自分の描き方を自分に決めることなく、スラスラ描くんだ、スイスイ行くんだ、スイスイ行くんだ、スイスイ行くんだ。どうもありがとうございます。缶ビール加えて列車に乗り、缶ビール加えて列車に揺られ、缶ビール加えて列車を降り、視界が歪んでいるのはやっぱしアルコールのせいなのだろうけど、根本的にはやっぱし僕自身が歪んでいるからなのだろう。兄さんが休憩中の列車に向かってごついカメラを構えている。駅のホームのベンチでお腹が空いたら食べなさいとお母さんが持たせてくれたお弁当を広げて、っつって、何もなかったら何かを探そうぜ、何も見つからなかったら何かを作ろうぜ、そいつを見せ合いっこするわけ、そいつを見せ合いっこするわけ。日付を忘れて、曜日を忘れて、時間を忘れて、友達ができた。俺にも友達ができた。俺にもたくさん友達ができたぞ。3センチも。3センチ雲が動いて、3センチお日さ 日日焼けをしたよ。3センチヒリヒリするよ。結構、序盤から、淡々と始めてしまったんですけど、今日は年末で、しかも、すごく寒い時期にこのたくさんの皆さんに足を運んでいただけて、言葉にならないぐらい本当に嬉しいです。そうですね、本当に来てよかったなって思ってもらえるように、精一杯やらせていただきますので、ちょっと長いことやりますけど、トイレ行ったりとかお酒飲んだりとかっていうのは全然歌ってる最中だろうが喋ってる最中だろうが気にせずにやってくださったらと思います。どうぞのんびりお付き合いください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。 ここのとこ何年かクリスマス時期にあのマイクと、僕がボーカルギターやってるヤコゼのライブが北海道で入るもんですから、今年もそういうふうにそんな時期を北海道で過ごしてたんですけど、なんかひらひら雪が降ってるし、街全体クリスマスバージョンだし、やっぱしロマンチックで、まあ正直これで一緒に歩いてるのは浜野じゃなかったかなというか思う場面はしばしばあったんですけど、でもまあそれでもやっぱり雪が降る街のクリスマス時期は本当にいいなって思いました。23日の夜かなんかライブを、札幌でライブやったんですけど、終わった後相棒の浜野と飯でもどうだっつって、せっかく札幌来たっつうのに世界の山ちゃんっつう鳥なら変わんねえだろっつって手羽先数十本食って、走行してるうちに午前0時を過ぎてクリスマスイブになったですね。で、その日がクリスマスイブを迎えたことに気づいたのは僕が先だったから、気づいた以上俺の方から言わなきゃいけないなって思って、とりあえずどうなんかなっていろいろ、まあね、あの迷った挙句に、あのメリークリスマスシーンと思ってで、ハモリ君はもう非常に動揺した様子でちょっと間があった後にメリークリスマスまた死ぬ、ただ雪が降ってるって言わなきゃよかったなって言うのが昔ですね、むずむずするつもり、障子とかを手刀でこうバンバンやりたくなるむずむずやりときゃよかったって分かんないですか。なんかですね、前にした話がもう良くなかったかな、どうしてもなんか世界の山ちゃんと浜田と向かい合ってるかなって気持ちがします今日ドンピシャで自分の誕生日やったりするんですけど、その自分の誕生日に自分のワンマンライブやって、はい、あ、ギター、あ、ごめん、ありがとうちょっとキモいなって言われながら思うんですけど、次歌う歌はあのバースデーっていう曲ですね。今違うんだっていう話をしたかったんですけど、ね、そういうあのシュガーキューブスっていう、人のバースデーっていう曲の歌詞をモチーフにして書いたそのものですよ。バースデーっていう歌を歌うんだけど、決してそのなんつうかそのてめえにやって歌うとかそういうことじゃないんだぞっていうことをはっきり言っておきたいっていう、まあ、そういう話ですね。なんかむしろなんかご誕生日近い人だったりとか、あるいは、なんでしょうね、これまでの自分をバチッと出し切って、スイッチを入れ替えて生まれ変わるじゃないですけど、そういうふうなことをしたいなって思ってる人がいたら、そういう人に当てて歌いたいと思ってます。 結んでつなげて長い長いミミズのロープを作っていたわ。あら、やだ、変な話。私なんて大きな大きなジョロウグモをやほら素手で捕まえて大事そうにポケットの中にしまっているところを見たわよ。変な話、ハエをたくさん集めて瓶の中に保管してるって本当？変な話、本当よ。正確にはハエの羽をたくさん集めて瓶の中に保管してるんだって。変な話、それをどうするのかしら。変な話、テーブルの上に一列に並べてぼんやり眺めているっていう噂よ。変な話、あの子頭がぶっ飛んでるんじゃないかしら。変な話、きっとそうよ。頭がぶっ飛んでいるのよ。かわいそうな子ね。あ、みんな静かにして。変な話、あの子が来たわと輪になって井戸端会議のおばちゃん連中にああだこうだと好き勝手に噂されている。当の本人はというと今日もテクテクとのんきにお散歩をしている。おかっぱ頭、クリーム色の美しい肌、クリクリしたお目目、ファイブイヤーズオールドの可愛らしい女の子。夕暮れ時のそよ風を指先ですくい取り、それをポイポイ口の中に放り込みながら、その眼差しはどこか上の空。この世の中にぽっくりこしらえたあの世の中に音符を散りばめて、さあ素敵なメロディーが浮かぶかな。ゆっくり加工する真っ赤な夕日にぱっかり蓋をされたアーケード街をループスライダーにして、ホラーのこの歌声が奇跡的なアングルで滑り込んでくる。あの子はおっちゃんのひげをぎゅうぎゅう引っ張って無理やり体を起こさせて、そしておっちゃんが着ているヨレヨレのシャツを一気にまくり上げて一気に脱がせてしまう。おっちゃんの背中はまるでキャンバス、一面にびっしりと立派な入れ墨が施してある。赤、青、黄色、ピンク、オレンジ、色とりどりのたくさんの花たちがどこまでも続いているかのような美しい螺旋を描いている入れ墨。あの子はおっちゃんのこの入れ墨が大のお気に入り。ミツバチのように口をすぼめて鼻の螺旋に沿ってペタペタと優しく口づけをする。おっちゃんはやめてください、恥ずかしい、もうちょっとやめてくださいととりあえずは身をくねらせるけれど、その実どこか嬉しそうで誇らしげ。あの子はますます夢中になって鼻の螺旋に口づけを続けている。おっちゃんがもうもうと吐き出したタバコの煙をおっぽに引っ掛けて一斉に森へと飛び立ったカラスたちの群れを一応は目で追うけれど、眼差しはどこか上の空。この世の中にぽっこりこしらえたあの世の中に音符を散りばめて、さあ素敵なメロディーが浮かぶかな。ゆっくり上昇する真っ白なお月様をバックに疾走する列車のシルエットをスケートボードにして、ほらあの子の歌声が奇跡的なアングルで滑り込んでくる。わーおーおーおー、わーおーおー、私は毎日あの子の歌声が聞こえてくるこの街が大好き。みんなは顔をしかめるけれど、私はあの子の歌声が大好き。あの子の歌声はまるで生まれたての命そのもの。あの子の歌声はまるで産声そのもの。 私事だけど今日は私の誕生日。この町に越してきてから初めて迎える誕生日。おっちゃんの背中に刻まれている花の螺旋を私の首にかけてほしいな。あの子にあの声でバースデーソングを歌ってほしいな。そして私は大きく大きく息を吸い込んで、あの街に置き去りにしてくることができなかった悲しみを、ろうそくの火と一緒に吹き消してしまうの。私生まれ変わりたい、私もう一度生まれたい、私生まれ変わろう、私もう一度生まれよう、私生まれ変わりたい、私もう一度生まれたい、私生まれ変わろう、私もう一度生まれよう。わーおーおー、わーおー、わーおー、わーおちょっと切なかったですよ。なんかね、こうある日いつものように貯金箱に手を伸ばそうと思って手を伸ばして貯金箱の蓋を開けたら、あのお年玉とか入れるようなご祝儀袋みたいな中に500円玉、残りの500円玉が全部入ってて、ね、表に数をえって書いてあって、母ちゃんごめんってなんかすごいすごい喜んで、まあでも数えって書いてあるからそれももらったんですよ。数えって書いてあるからもらったんですけど、それに対してすごく怒られたんですね。それをあれを取っちゃったら人として終わりだろうみたいな、すげえなんか引っ掛け問題みたいな感じで、えっ、みたいな感じで、母ちゃんのなんだろうね、親心ってなんかね、お子さんいらっしゃる方もねいらっしゃると思うんですけど、なんかひねくれてる。そんで貯金箱から空っぽになっちゃったから、これからなんかそう盗むとかじゃなくて、ちゃんとフェアなって言ったら変ですけど、あのちゃんとやり取りをしようと思って、まあ、自分は今日飾らせてもらってますけど絵を描くんですが、絵を売りに行くっていう手法を取るようになって、そんで親心がひねくれてるなって思ったのは、まあ、とりあえずこっちも自信作しかやっぱ進めないです。これいいだろうっつって、で、まあ値段交渉に入っていくわけです こっちが初めからふっかけてこの絵はよ、ちょっと1万円ぐらい出してもらわないと俺も納得いかねえって言うと、誰が自分の子供の息子が描いた絵に1万円を出すんだっつって、1000円で十分だこんなもんはっつって1000円になっちゃうんですね。逆にいやこんな絵はよ1000円でいいやって下目に言うと、そういうわけにはいかないだろうって1万円くれるんですよ。その法則に乗っ取っていくと、2000円って言ったら2万でくるのかなと思ったら、2000円でいいやって言ったら、あ、2000円でいいの、そういうちょっとなんか、そういうパターンもあるのか。そうなんだ。一個、母ちゃんが特にちょっと病気に入院したんですけど、その時に持ってお花持っていく代わりに描いた絵があるんですけど、勝手に病室貼ってたら、もうそんな恥ずかしいから本当勘弁してくれみたいなこと言ってたけど、その実俺がいないところではもう本当にもうこれが私の息子が描いたどうたらこうたらってカッポしてたらしいですけど、そんなくれてるんですよね。前だ12月17日にはその矢子前の新しいアルバム出たけど、なんかメニューかぶっていうか、このウォーキング仲間とかにバンバン配ってんのが面白いもんだ。聞けよって言うと、 森田斗司さんの歌ですけど、歌でとても大好きな歌なんですけど、これも大好きなバンドのイースタンユースさんもこの歌で僕がシンバラをカバーしてますね。イースタンユースさんのあれあの例えば僕が死んだのは僕の好きな菜の花畑に菜の花畑で泣いてくるじゃなくて、寂しい時は僕の好きな月の明かりに泣いてくれて、歌詞もね変わってます。世の中そんな便乗する形でなんか自分の好きなものでいこうかなと思って、スモーキングブギーに候補に上がったのはスモーキングブギーで泣いてくれ。でもそれで一応練習もしたけど、どうしても歌うたびになんかリーゼントの仏頂面のマスターの目を潤ませて霊が浮かんできてしまって、これは歌どころじゃなくなるんじゃないかって思いますね。あのカバーする人だけじゃなくて、この歌に触れた人だったら、一人一人思い浮かべる人だったりとか、あるいは僕の好きな何々っていうのがあるのかなと思って、一人ずつ聞いてみたいぐらいですけど、感染今日はありがたいことに無理だからしないですけど、面白いです。第二候補は僕ひまわり好きだから、ひまわり畑で泣いてくれっつって、それにしようかなと思ったけど、でもひまわりが出てくる歌で、それしかもなんか一人大切な人も浮かべているような歌っつうのは自分のあるからして、じゃあそれでいいじゃないかってことで、オリジナルバージョンで歌ってもうちょっと喋っていいですか？そうだ、ひまわりどもでしたけど、今年の夏はなんかブラブラ旅してたんですけど、浜松駅の路上で歌ってたら仲間たちと集まって、ひまわりを 何千本も植えてるんだっていう、なんか変な姉さんみたいなのが近づいてきて、ひまわり畑の前で歌ってくんねんかって言ってきたから、行くっつってやって、4曲ぐらい歌ったのかな、2ステージぐらいやらされて、やって、ギャラがひまわりのためだった。すげえ払われてたから、おい、食えるもんよこせよって内心思ったけど、でもそれはひまわりのためは食べれるし、自分好きだから、今年はそんな時期に自分家で朝顔のために植えて育てて、すげえ大興奮したから、今年はひまわり植えて育てようと思います。季節外れ花々しいけど、ひまわり咲くまでどうすかし。
働くと疲れるね、お腹減るし喉も乾く、僕はもう食べないよ、飲まないよ、そばにいてね、歌 くないことは歌わない君の絵は上手だよ比べるな比べるな比べるな比べるな比べるな鼻からは鼻毛がボーボー腫れぼったい薄紫色の唇からはみ出した欠けた前歯は真っ黄色そいつはとってもブサイクな顔をしているよ僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな顔をしているよ毎日そいつと狭い狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が
待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな、恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。上機嫌なのかっつうと他でもなく友達ができたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとてもブサイクな心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのような、とてもブサイクな心の持ち主だよ。自分が傷つかないためだったら平気で他人を傷つけて、自分が褒められるためだったら平気で他人を蹴落として、自分が愛されるためだったら平気で他人を憎んで、自分のヘタレぶりは棚にあげて、他人には平気でもっとしっかりしろなんつって。そいつはとっても不細工な心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのような、とっても不細工な心の持ち主だよ。毎日そいつと狭い狭い頭蓋骨の中で二人っきりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな、恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。 Yeah, 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 yeah.聞いてねえよ。いるかいらないかを聞いてんだよ。しばしの沈黙の後、ようやくお前が何かを語り始めようとしたそのタイミングで、竿先の鈴が鳴る。全くもってファック、こんな時に限ってフィッシュオンてか。 Yeah, 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 yeah.一緒に手伝いしてありがとうございます。 今のとは結構頭の中でできたもう一人の自分というか友達と狭い狭いところであだこでやってる歌なんですけど、次の歌はどちらも楽でどこまでもどこまでも歩いていくようなそんなイメージで書いた歌です。旅の中で書いた歌、今日はたくさんやったっすけど、この歌もそうです。川沿いで野宿してる時に浮かんだ歌です。流れ弾ラスト2曲です。とてもあやふやで、このまま月まで転げ落ちてしまいそうだ。どこから歩き始めてどこまで歩き着いたのか、そんなことからさえもすり抜けて眠りにつくんだ。名もなき草木たちの寝息を口移しにかっぱらい、そいつを肺の隅々まで吸い込んで、今度は私の寝息を口移しに名もなき草木たちに注ぎ込む。つまり彼らの一呼吸は私の一呼吸であり、私の一呼吸は彼らの一呼吸なのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。どちらからどちらに流れているか、例えば風が木々をどちらからどちらに揺らしているか、そのくらいのことを矢印に平気で行き先をねじ曲げて、人生をねじ曲げて歩き続けるんだ。お腹の虫が鳴いた赤酒、お魚をぶっ殺し、頭からお尻からかじりつき、丸飲みにする。つまり彼らの一泳ぎは私の一歩であり、私の一歩は彼らの一泳ぎなのである。旅路からそっと弾け飛んで、流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。旅路からそっと弾け飛んで、流れて誰一人傷つけることなく、やはりそっと旅路に命中する。私そんな流れ玉になりたい。ありがとうございました。面白いですけれど、飲みながらでもですね、見ていってください。それではよろしくお願いします。 あとこれ告知みたいな感じなんですけど、明日28日同じくここスモーキング機で、私とザ・ビート・ジェネレーションの佐伯健翼、2人での共同企画になります。朗読会パウンド・フォー・パウンドという、催しが明日あります。もしも、自分の作品でももちろんいいですし、人にこの本のこのとこが好きなんだっていうのがあったりしたら、それを読もうじゃん、みんなでそれを見せやっこするわけじゃないけど、そういう感じのね、楽しい会になったらなってる、まあ出てくれっていう話ですけど、もし、ね、興味を持ってくださったら明日お願いします。それから、それから何しても繰り返しになりますけど、最初に言ったままではあるんですけども、今日はこういう年末の忙しいところ、寒い時に、その誕生日にワンマンライブというキモさをなるべく出さないようにというのがテーマとして長々とやりましたけど、最後までお付き合いいただきまして本当に今日はどうもありがとうございました。竹原ビッスルでした。僕にとっての月の印象というのは、その包容力あふれる、女性、まあ、母ちゃんみたいな、そういうもの、太陽が父ちゃん、月が母ちゃん、そういう、なんていうの、包み込む偉大な存在、月みたいなイメージだったですね。ずっと32年間生きてきたわけですけど、ある日、酒の席で、大学時代に天文学サークルに所属してたっていうやつがいたから、じゃあ、俺、宇宙の話、興味あるから。宇宙にまつわるトリビアを教えてくれよっていうような感じでいろいろ喋ってて、これは月っていうのは地球よりも全然小さい星でなんですってね。地球の太陽の周りを回ってる、地球の周りを回ってるんですってね。俺それ初めて聞いて、月がだってさ、太陽系を言うときに水金地火木土天海冥みたいなこと言うでしょ。なぜそこに月が出てこねえかって言ったら、別格だからだと思ってたんですよ。太陽も大ならでしょ、水金地火木で。太陽と月は別格だから、そんなところに名を連ねるような存在じゃねえんだと思ってて、月がこんなちっちゃくて太陽の、地球の周りを回ってるって、その真実になんかすげえショックを受けますね。バリバリの体育会系の育ちですから、まあ、太陽が3年生だとしたら、高校で言うとね、太陽が3年、地球が2年みたいな感じですか、太陽の周りを回ってくれたら。でも1年ですよね、立場的には月っていうのは、地球の周りを回ってくれたら。それがね、すごいなんか今年一番のショックなんだよ。あとなんだっけ、太陽っていうのは、ものすごくでかいっていう。あの黒点ってあるでしょ、あの中に地球がスポッと入るくらいで。知ってた、それ知っててこれまで生きてきましたか。俺もすごい死んなくてマジでかっつってまあいいかなと思って、外観月を月のままだけど、まあ、イメージダウンみたいなのはやめたらいいかもしれない。それ以来月をすげえ見下すようになっちゃったよって言ったら、浜野が月がお前を見下してるって。その通りじゃない。何でも勉強していこうと思います。月 月が綺麗だった。どうしてもどうしても月見で一杯やりたかった。だから電車を一本遅らせた。待ち合わせ場所で君がお酒一杯分、電車一本分イライラする。どう弁解するか、それを思案する時間が必要になってくる。またお酒を一杯、また電車を一本。待ち合わせ場所で君がお酒二杯分、電車二本分イライラする。どう弁解するか、それを思案する時間が必要になってくる。またお酒を一杯、また電車を一本。またお酒を一杯、また電車を一本。やがて君は愛想を尽かして待ち合わせ場所から立ち去ってしまう。僕と君とのさよならの原因は、例えるならばそんなようなそれだ。例えるならば月のせいなんだと言い張った僕のせいなんだ。行きつけの小料理屋で、あるいは柄にもなくダーツバーで、散々飲んだくれた男がふらふらと千鳥足で夜道を歩いています。男はなんとなく見上げました。そこにはぽっかりと月が浮かんでいました。男はなんとなく思い浮かべました。なんとなく思い浮かべました。最後の歌です。月さんバキューンとやってるところ。業界通のうさんくせえ音楽業界トークにはほとほと嫌気がさして、どす黒い里芋の煮っ転がしを箸でひとつき、ロクスポ興味のねプロ野球中継をぼんやり眺めていると、カウンター越しババアが、最近あの子はいつも一緒に来てたあの子などと余計なことを言ってきやがったもので、舌打ち一つ曖昧な笑みを浮かべつつ、そんじゃあごっつんと席を立ち、放り投げた千円札を鮮やかにひったくったババアに、後頭部を小突かれたオンボロレジスターは水仙の代わりにポエムを吐き出した。Hey baby 元気でやってっかな。 Hey baby元気でやっていたらいいな。 Hey baby 元気でやってっかな。 Hey baby 俺は今人差し指突き立ててお月さんバキューンとやってっとこだよ。2割ギャグ8割本気といった心意気でこっそりお願いしてみると、君はシェーカーを振る手を止め、別に今すぐでもいいよと他の客たちに聞こえよがしに大声で言い上がり、さらに他の客たちにこれ見よがしに思いっきり唇をこちらに突き出してきやがったので、全くもってお前にはかなわねえやと舌打ち一つ、八つ当たり的にコチンとどついた。故障中のスロットマシーンはコインの代わりにポエムを吐き出した。 元気でやってっかな。 Hey baby、 元気で会っていたらいいな。 Hey baby、 元気でやってっかな。 Hey baby、 俺は今人差し指突き立ててお月さんバキューンとやってっとこだよ。 Hey baby、 元気でやってっかな。 Hey baby、 元気でやっていたらいいな。 Hey hey baby、 元気でやってっかな。 Hey baby、 俺は今人差し指突き立ててお月さんバキューンとやってっとこだよ。お付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。良い年を、良い年をお過ごしください。ありがとうございました。